石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークラーニング。石川さんは2010年7月11日に行われました第22回参議院議員選挙にて大阪府選挙区でトップ当選されました。
本当にありがとうございました。
そして2010年11月に石川トークランニングがスタートしました。議員になられてすぐということですよね。
そうですね。
初めてこのスタジオに来られた時のこと覚えてらっしゃいますか？
ラジオのスタジオに来るなんてことそれまでなかったですから、もう緊張してガチガチで皆さんにご迷惑をいろいろおかけしたんじゃないかなと思いますけれども、本当にこう緊張してたっていうことはよく覚えてますね。
ちょうど鳩山内閣が総辞職し菅内閣に変わって間もない頃でしたよね。
そうですね。
それまで公明党は与党として政権を担ってきたわけですが、石川さんが国会に入られた頃は野党でした。
なかなかね、私たちその違いって分かりにくいものがあるかもしれませんけど、はい、やっぱりこう抱えている責任の重さっていうのは全然違うというふうに思うんですよね。私もともと霞が関で働いていたこともあって、与党の議員から支持をされるということは非常に重たいものがありまして、その支持に従って動くというのが役人の動きですけれども、野党に対しては国民に対する説明責任を果たすということですので、野党の議員から支持されるということはないわけです。ですので与党の議員というのはきちんと国家を運営し管理し、そして前に進めていくという責任があるのに対して、野党というのはそれがきちんと進んでいるのかどうかというのをチェックする、国民の声を代弁をして正していく、これが野党の立場だと思うんです。私はもう当選させていただいた時はもう野党でしたから、本当に現場の声をさまざまいただきながら、ここがおかしいんじゃないか、ここが変えるべきなんじゃないか、震災の復旧復興にあたっても被災地を回らせていただきながら、ここが全然できてないじゃないかというようなことを政府に対して追及をしていくのが野党の役割でした。残念ながらこう民主党政権下で正しても治らないというようなことも多くありますので、本当に歯がゆい思いをいくつもいたしましたね。
はい。この番組が始まった時ちょうど尖閣諸島中国漁船衝突事件が起こったんですよね。
そうでしたね。
その頃からこういった領土問題が頻繁に起こるようになったと思います。それまではあまり印象がなかったんですけど、私は番組で取り上げる回数もそれから増えたような気がしますね。
おっしゃる通りだと思います。やはりこの外交に対する認識があまりにもお粗末だと思います。沖縄の普天間基地の移設をめぐって、最低でも県外ということを言って、沖縄県民の方々の期待を受け、結局そんな県外の移転先なんて全く根拠がなかったわけですよね。で実現することもできず、もともと自民党公明党政権で計画していた辺野古沖への移転で進めるということになったわけですが、もうまさに沖縄県民の方々そして国民の期待を裏切って元に戻したわけです。ただもう一度ひっくり返ったボンというのは元に戻ることはなかなかできませんので、これは沖縄の普天間基地の移設において民主党政権を信用するということはもうありえないと思うんですよね。でおかげで日米関係に大きな溝ができてしまいまして、
はい、
アメリカからも信用されないような状況が続いてきました。鳩山政権の時なんかはそのオバマ大統領に対して、トラストミーと言って自分が何とかすると言ったわけですけれども、結局それもできなかったわけですよね。こんな子供じみた素人の外交をやっている状況下で、本来であれば日米同盟日米関係というのがこの東アジア全体の安全保障の基軸であり、一点たりともブレてはいけない、揺らいではいけないものが大きく揺らいでしまったわけなんです。
はい、
まさにこう日米関係の揺らぎ、そして日中関係、日韓関係、日ロ関係、これ全て台無しにしてしまった3年間の民主党政権の外交における失政というのはもう明らかだと思うんですよね。
はい、
これを立て直すためにはやはりもう一度国民の信頼が得られる政権を作り直すしか私はないと思いますね。
はい、海外の人たちも、日本の政治は不安定ってことは分かってらっしゃるんですよね。
もう今の日本の国内の状況を見れば、その外交上の手を打てるもう政権ではないという、評価をされてしまっているんだと思います、残念ながら。だからこそ、韓国のイ・ミョンバク大統領にしても政権末期なわけですね。この年末には韓国でも大統領選が行われて退陣をイ・ミョンバク大統領するわけなんですが、
はい、
韓国は、これまで代々退陣した後の大統領がその後、いろんなこう汚職問題が出たりとか、あるいは批判の対象にされたりとかすることで求心力が一気に落ちてしまうということもありまして、なんとかその、名を残すために日本が使われてしまう、
はい、
何か探したんだと思うんです。何かいい手はないか。その時にこう日本というものが国内の内政が弱体化している中でカードとして使わせてしまう、こんなことは絶対あってはならないですし、隙を見せちゃいけないんですよね、
はい、
それをまあ今の、まあ、残念ながら一つ一つこうきめ細やかな手が打てていないという状況がこうやって付け込まれている現状を生んでるんだと思います、
はい、与党の経験がなかったからじゃ済まされないですよね。
いやそれはもう済まされる話ではないですね、
はい、
少なくともあの国会議員であればそれは与党であれ野党であれ外交というものをきちんとあの認識把握をしておくべきですし、政権を担ったらどういうふうに外交を運営しなければいけないかということをきちんと考え、そして経験を積んだ上でやっぱり政権を担ってもらわないといけないんですけれども、まあ政治主導といって官僚を痛めつければ国民の人気が得られるようなことを錯覚をして、結局その官僚組織が動かなくなってしまった、働かなくなってしまった、それによって外交機能も非常に劣化をしてしまったというのが今の現状だと思います。
はい、それから石川さんにも教えていただきましたが、結局この年の臨時国会の法案成立率が 37.8% と日本国憲法下の国会の中でも最低を記録しました。今抱えている問題がすでにこの頃から始まったということですかね。
そうですね、あの本来であれば政府与党が提出する法案というのは衆議院では過半数持ってるわけですから本気になれば通せるわけですよね。国民の生活を支えるために常にこう改革というのは必要なわけですよね。だからこそ法律というのは出し続けて、そしてそれを成立させていく、官僚も動かしていかなければいけない、働かせなければいけない、そうしたこうマネジメントができていない、まあ、これがこの3年間だと思いますね。
それは野党が意地悪をして成立させないというわけじゃないんですよね。
それはあの全くあの違いまして、あの通すべきものはきちんと議論をすれば通っていくんです。それは自公政権の時だってねじれ国会でした。あの時 もう民主党はあのどんな法案でもあのとにかく賛成するのは嫌だという状況でしたけれども、それでもこれはこれだけ重要なんですということを訴えて、まあ、7割以上8割9割は通っていたわけなんです。ところがこの2年前の臨時国会では 37.8%、 通常国会でも5割台というのが続いているというのは、いかにこう政権運営能力がないかということを如実に示していると思いますね。
はい。